はい、では皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第343回目になります。イエイ。はい、このラジオは二次元の面白さを語り合い、指定語テーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は第343回ということで、ザ・スーパーマリオブラザーズムービーの感想になります。はい、見てきましたよ。スーパーマリオブラザーズ。あ、その前に先週ラジオ更新忘れてしまって申し訳ありません。ちょっと忙しくてね。できなかったです。すいませんでした。はい、ということでね、改めまして、ザ・スーパーマリオブラザーズムービーを、見てきました。なんかね、アメリカの方ですごい大ヒットで、ディズニーを追いかける、ディズニーを追い越す勢いで、批評家たちがね、なんでしょう。声優に白人が多すぎるとか、なんかこう、メッセージ性がないとか、酷評されてましたけど、興行収入的には大ヒットしているということでね、ポリコレなんていらなかったんだ、マリオ、ニンテンドー、イエイっていうのが、世の中の流れになっております。そんな感じですね。で、私も見てきました。ゴールデンウィークということもあってね、子供連れがすごく多かったです。はい。で、むしろ子供よりもね、隣にいたおっさんの方はね、なんか携帯チラチラ見てイラッとした、そんな感じでした。まあ、そんなとこはどうでもいいんですけど。はい。でね、見た感想としてはね、面白かった。面白かったというよりは、私個人としては楽しかったっていう言い方の方が正しいのかもしれませんね。歴代をね、スーパーマリオの、マリオたちのこう、いろんなゲームの様子がギュワッと詰め込まれたね、マリオの映画ということでね、楽しんで、見ることができました。そしてね、もう一個、自分だから少しショックだったのがね、このスーパーマリオはメッセージ性がないって言った批評家の気持ちがね、ちょっと分かってしまったのがね、辛かった。なんでしょうね。こんな風にラジオでさ、感想を語っていこうや、みたいな感じで、見に行くと、なんか、どっかで欲しいんですよね。感想を言いやすいポイントが。でもね、答えとしてはね、いらないっすよね。全然ね、楽しいの。マリオを見ててね、ああ、こうだった、ああだったとか、ね、要所要所でマリオがすごく活躍するシーンで、そのマリオが、こう、いろいろ変身するじゃないですか。猫マリオとか、タヌキマリオとか、ファイヤーマリオとか、大きくなるとか、そういうところに出てくるシーン、要所要所が自分たちのゲーム体験を思い出させるし、そのゲームで聴いた音楽がオーケストラバージョンになってバーンって流れるのもすっごい見てて楽しいの。でも、その楽しさでウェーイって見れるし、私の横に座ってた、3歳ぐらいかな女の子なんかもうマリオカートのシーンなんかはーって顔で立ち上がってずっと見てたしね。その楽しさすごくあったので、すごくいいムービーだったんですけど、もういかんせんこうやって感想を言わなきゃいけないという立場になると、なんでしょうね。どこかしらこう言いたいところを作ってほしい感があるね。あ、多分ああいうところがね、批評家たちがメッセージ性がないっていう言い方になったなと思うんですよね、個人的には。だから帰ってきた後、うちにね、ズートピア、ディズニーの映画が何本があるんですよ。うちの奥さんが、ディズニー好きで、あれとあれ見たことないったら持ってるよとか言って持ってきたのあって、たまたまね、ちょうどタイミングがあったんで、その後、ズートピアを見たんですけど、ズートピアとか分かりやすいんですよ。草食獣と、肉食獣が今進化して仲良くなってるんだけれど、そこになんか野生が目覚めて肉食獣と草食獣とこのいざこざみたいなね。まあ、要するに何かに代替したこう、差別のメッセージ性が含まれていて、ああ、どの国も同じだな、みたいな思わせて喋りやすいんですよね。で、そういう意味で言うと、マリオは喋りにくいっていうのがあって、多分ね、批評家はね、あんな感じの言い方になったのかなーという気はしますね。語りやすいっていうのは語りやすい。でも、マリオは、マリオの映画はマリオだったよねでいいと思うんですよね。少し前にあったこう、新しく作られたシティハンターを見てシティハンターだったなみたいな、そんな感想でいいんですよね、マリオって。で、マリオがだからすごく楽しかったなって思うのは、やっぱりさっき言ったように自分たちがやってきたゲーム体験、その中の体験のをすごく綺麗に映像に落とし込んでる、ストーリーとか、設定に落とし込んでるのがすごく面白かったですね。だからほら、ファイヤーマリオになると服が白くなるじゃないですか。で、マリオがファイヤーマリオする以外にも、ピーチ姫がファイヤーピーチ姫になったりとかして、ちゃんとピーチ姫の格好が白とかに変わったりとか、すごく面白かったんですよ、見ていて。で、マリオを助けてくれる最初のキノピオとかもそのゲームで、そのゲームをやったことはないけど、キノピオの探検かなんかはそんなゲームありましたよね。なんかそのキャラクターなんだなっていう、キノピオもこんな風に、 あの、マリオと対等に話せるキャラクターの立ち位置にあるんだなとか、そんな感じのすごい進化とか、自分の見てきたものと、これまで発売されたの知識として知ってるものがこう合わさってこうストーリーに組み込まれているのをすごく見せて面白かったし、で、さっき言ったようにマリオが、ね、ピーチ姫のところに行って、ピーチ姫がじゃあちょっとテストするわっていう感じで、CM の映像に流れてるところでね、よくマリオに出てくるこの炎がぐるぐる回ってるやつにね、マリオが挑戦したりとかするシーンがあったりとか、ドンキーコングと戦ったりとかね。で、ドンキーコングと戦うのも、バーバーバーンってスマブラっぽさもあるし、でもそのステージは、一番初期のね、ニンテンドーのね、上までマリオが登っていく鉄骨の品のステージになっていたりだとか、で、その後は、マリオカートのシーンになっていたりとか、すごく今までの私たちが楽しんできたマリオが全て詰まっている感じですごく見てて面白い、楽しい作品でしたね。だから、あれがね、あの作品の映画がアメリカですごいね、受けてるっていうのはすごいよくわかるの。アメリカの映画って声出していいじゃないですか。イエーイとかさ、もうムカつくキャラが殺されたら、ふぅーとか言うじゃないですか。で、そんな感じで、マリオを見れるとね、すっごい面白いと思うの。あー、これあったあったーとか、これあれやんか、あれあれあれとか言いながら見るのが、絶対に楽しい作品になってるので、ぜひね、日本でもね、声を出してね、応援上映じゃないけど、なんか友達とわちゃわちゃ言いながら見るのがすごく楽しい作品かなっていう感じでしたね。だから多分これは、家で見ても全然楽しいの。絶対に映画館で見なきゃいけない体験ってわけでもないところがうまいなっていう感じでしたね。すごく面白い、楽しい作品でしたね。すごく楽しい作品だったと思います。だから、このマリオは見ながら、ああ、これ 4DX で見てえと思いましたもん。マリオカートのシーンとかね、特に 4DX とかすごく楽しそうな。本当にエンターテイメントを詰め込んだ、いいアニメーションだったんじゃないかなと思います。もういいんだよ、メッセージ性なんてね、もうその通りでね。結局メッセージ性があった方が、批評からは言いやすいだけっていう話で。そんな感じでしたね。うん。子供たちがね、特に目を輝かしてあれを見てるのが、すごく良かったですね。あとは、そうですね。まあ、面白かったのはね、マリオたちはね、普通の、私たちと同じような世界にいて、で、まあ、土管をね、配管工工事中に土管につながって、ピーチ姫とかもいるキノピオの世界に行っちゃうんですけれど、で、もうスタートがその自分たちの街で配管工、マリオブラザーズ頑張りますとか言って、ブルックリン、クイーンズはお任せとかで、お前らブルックリンの地域なんやみたいな。そんな感じでしたね、見てて。あとは、そうですね。まあ、あとはね、見ていただければ、わかるかと思います。あまり余計なことは言わなくても、なんかすごい細かいところ、このキャラがなんでここで来るんだろうと思ったら、ああ、なるほどな、みたいなのが、たくさん詰まってますね。そして、作品を見てしまえば、なんでしょう、英語版キャスティングに、白人が多いのがよろしくないとか言うけど、いや、白人が多い言うても声当ててんの、ヘイポーやんみたいな。ヘイポーやったらヘイポーじゃないわ。ヘイホーか。ヘイホーとかね。クッパもね、だから、よかったしね、音楽がやっぱり素晴らしかったですよね。クッパがね、ネタバレになりますけど、ピアノのね、連弾をして、地下に入った時の音楽やるとことがすごい良かったですよね。ダラダラダラってかね。ダラダラダラダラダラダッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタっていうとこね。あそこはすごい良かったですね。おーってなんかね、音楽かかるだけでこう、やっぱり、おっさんたちはゾワゾワしますよね。あと、そう、と思えばね、最新のタクシードクッパとか出てきたりもしましたしね。うん。で、さすが任天堂作品っていうところかな。別に、なんでしょう、こう、一応クッパを倒す物語ではあるけれど、こう、なんでしょうね。倒す中でもこう、なんでしょう。殺しちゃうっていうことにはならないし。うん、ちゃんといい感じにマイルドに収まって、ちゃんと子供向け、任天堂らしいターゲット層はここなんだよねっていう形で作られているのも、良かったかなと思います。はい。いい作品でした。うん。やっぱ面白いよりも楽しかった。見て楽しかったっていう作品でしたね。で、ずるいなと思ったのは、やっぱり最初と最後が見事でしたね。で、各ね、映画の映像がかかってる、今最近の映画ってどうなってるんですかね？なんか暗くなって、ムービーってかかってませんでした？予告編とかって。で、まあ、私が言った時はちょっと遅れちゃったんですけど、まあ、子供がいるからかなと最初思ったんですけど、まあ、最近違うのかな。まあ、最初のね、ほら、これから始まる映画集とかいうのも予告流れてるんですけど、もう全然ステージが明るい状態で、でも本当に始まりますよっていう、その映画泥棒のところだけ暗くする。 みんな、ちゃんと映倫守って、映倫でこうやってますよっていうところ以外は全部明るい状態で暗くなって映画、撮らないでねってやつだけ流して本編が始まったんですけど、その本編が始まる前に一個だけ宣伝が入るんですよね。それが、パっていう指を鳴らすパチンってやつ、今の。昔言うとピローンってやつですね。任天堂の CM が入って、老若男女。本当にちっちゃい子供から高校生、大人までみんながマリオをやってるシーンが流れるんですよね。ゲームのマリオをやっていて。で、最初難しい、何これわーん、できないって言ってたのが、次のシーンは、できた、クリアできた、みんなでマリオパーティーもできた、やった、イエーイっていうシーンで、で、一番最後に、ちっちゃい男の子はゲームやって、笑顔でお母さんに、できたっていうシーンで終わるんですよね。で、ニンテンドーって言って、映画が、マリオの映画が始まるっていうのが、あれが見事でしたよね。みんなの悔しかった、でもできたっていうその成功体験、みんなで共有した体験っていうのが、ニンテンドーが提供してるんですよ、で、映画が始まって、みんなの今までのニンテンドーのマリオの話が始まる。あれはずるいっすよね。いやー、よかった。あれはよかったよ。で、最後ね、じゃあみんな音楽を聴いてってね、タラッタッタラッタッタンって始まって、マリオの音楽で、いろんなムービーが流れて、最後のスタッフロールに流れていくっていうんで、で、見に行く前にね、こんなにね、エンディングロールが始まって、立ち上がって帰るお客さんが少ない映画初めて見たって言ったけど、本当にその通りで、みんなしっかりと最後まで見て、で、エンディングのね、スタッフロールが終わった後ね、ちょっと次回作を思わせるシーンもあり、すごくすごく楽しい、いい体験でしたね。もう本当にね、最初から最後まで、鉄塔設備、見事にマリオ、ニンテンドーの、面白さ、楽しさが詰まった作品だったんじゃないかなと思います。いやー、楽しみですね。これも大人としてはね、この映画どこで配信するんだろうっていう気ですよね。ね。まあもちろんディズニープラスでやることはないかなっていう気もするし、じゃあネットフリックス、アマゾンプライムかなとかね。って悩ましいとこですよね。まあもしかしたら、ニンテンドースイッチで映画を見れるようにして配信なのかもしれないし。ニンテンドー恐ろしい会社ですね。本当にね、今回の映画を見て他の人もたくさん言ってるように、これからいろんな、ニンテンドーの映画を作ることができる。それこそサムスとかゼルダとかも作って。で、最後にはまたね、大乱闘スマッシュブラザーズもできたりとかね。本当に、やべえな、ニンテンドーっていうの。本当ね、思わさせる。いい、楽しい、ワクワクできる、素晴らしい映画だったんじゃないかなと思います。なのでね、見てない方、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということで今回は343回、ザ・スーパーマリオブラザーズムービーの感想でした。パーソナリティは私、電磁気役でした。それでは、バイバイ。